そんない雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
和田は発見してしまいました、はい、我々ですね、
はい、
まあ、美味しいもの好き、グルメ番組じゃないですか。アップね、はいはい、ね、グルメ番組じゃないですか。
はい。
でですね、第205回でですね、
うん、
わさびをお前はどうしてそんなにうまいんだというわさび特集をやりまして、
やりましたね。
まあ、わさび特集というか、伊豆にね、わさびミュージアムっていうところがありまして、うん、うっかり見っけちゃったもんだから、
はい、
そこの館長さんっていうかね、はい、一番偉い人捕まえて、
うん、
ここ何ですかと、わさびうめえっすなって話を聞きに行くっていうね、うんうんうん、山本食品さんってところやってるんですが、
はい、
ここのですねわさびがめちゃくちゃうまいんですよ、
うん、
で時々ですねわさびそのものもね買いに行きますし、わさびを加工した食品なんかも売ってるもんですから、
はい、
まあプライベートでもですねよく買いに行くわけなんですね、
うん、
でまあしばらくねなかなかお出かけも難しい時期ですし、
はい、
遠出も難しいしと、
うん、
思っていたんですが、
うん、
最近近所のスーパーでですねこの山本食品さんの商品がですね取り扱われ始めたんですよ。のね、これ どうなんだ全国にあるのかしら。横浜神奈川にはですねオリンピックっていうスーパーがありまして、はい、
うんうん、
よく東京オリンピックの時に、うん、大丈夫だったね君っていう名前的に結構かられてたけどもと、
うんうんうん、
ね、そこのオリンピックさんにですね、はい、山本食品さんのコーナーができまして、
うん、
でですね買ってきたんですよ、
はい、
何買った、これねおすすめですよの正式名称はわさびオイルふりかけっていうらしいんですが、
はい、
僕は通称わさびアヒージョって言ってるんですけども、
うん、
わさびアヒージョ、
はいはいはい、
オイルの中にですね玉ねぎとかニンニクとか、うん、もちろんわさびとかね、
はい、
それからねわさびの茎白ごまとかですね、
ほうほうほう、
こういうの多分炒めてあるんだな、
うん、
でそれがオイルの中に漬け込まれているっていう、
うん、
これがですねうまくって一番おすすめの食べ方はね、
はい、
うどんの釜玉、
はいはい、
釜玉うどんにこれを乗っけるとですね、まあ最高、
お
食べるオイルなんですね、
うん、
でこれがですね売られ始めましてオリンピックさんで、
はい、
でこれは何だろうと、
うん、
例えばよくスポット的にねアンテナショップ的に置くときあるじゃないですか、
はいはい、
なのでそういうのかなと思って、まあ分からなかったら聞くわけですよ我々、
うん、
ね、我々っていうか僕なんですけども下平さんはね巻き込まれてるだけなんですがまあ、誰に聞くかって言ったらね、その山本食品さんのわさびミュージアムの安森店長、
う
ん、ね、
はい、
安森さんという方がいらっしゃいまして、うん、一番偉い方が、ね、この方にですね、聞いてみたんですね、安森さん、はいはいはい、これは何ですかと。
うん、
そしたらですね、すぐにメール返ってきましたね、
はいはい。
見つけてしまわれましたかと。
隠してたみたいに。
つい最近ですね、オリンピックさんで扱われることになりまして、と。取引を開始しましたと。
なるほど。
やべえ物みたいにですね取引を開始しましたっていうメールが来まして
うん、うん、
なのでですねオリンピックっていうスーパーがお近くにありましたらば、
はい、
この山本食品さんのわさびオイルふりかけ通称ですねわさびアヒージョっていうのが扱われ始めましたので、
はい、
他にもねいくつかありましたから、うん、ぜひともですねこれを買っていただいて食べていただいてと、
うん、
で感想もですねこちら寄せていただければまたまたそんな雑貨店経由で、
はい、
ね、山本食品さんに感想をぶつけますんで、
うん、
ぜひともですね感想を寄せていただければと思います、
はい、
でもう一つ、
うん、
我々といいますかそんな雑貨店リスナーの大好物がありますね。
大好物、
もうねこの番組のリスナーさんの大好物といえばイギリス、
はい、イギリス
大好物ですね、
はい、
じゃあ下平さん、
はい、
このイギリスどうかしちゃってる国イギリスですが、
はい、
下平さんイギリスと聞くと何を思い出しますか。ビールって言いたくなるのは下平さんのね、お好みから分かりますけども、
ワイン
絶対に下平さんあーっていうやつですよ。
なんかあったっけイギリスって。あ、紅茶
そうですよ下平さん、
う
ん、
そうでした紅茶、
紅茶の国、
うん、
そしてですねもう一つ、はい、さらにですねジェントルマンの国じゃないですか。
ああそうですね、はい、
これについて我々ですね、
うん、
さんざっぱらイギリスをね茶化し、イギリスをねリスペクトしてきたにもかかわらず、
うん、
まだねジェントルマンと紅茶についてやってないわけですよ。
やってないですね。
なので今回はですね、
はい、
紅茶とジェントルマンについてお話をしてみたいなと。
はい。
そんなに紅茶が好きになったのかジェントルマン、こう題してですねやってみたいなと思ってるわけなんですね。じゃあ下平さん、あの新ウルトラマン見ました？
まだです。
見てなければ分かりません。そんなに紅茶が好きになったのかジェントルマン。さあそれではですね今週もここらで始めてみたいと思いますよ、今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。いや、いらっしゃいますじゃないですよ下平さん。
あれ、
あなたあの明日のそんな美術の時間第200回最終回に出るでしょ。
あ、そうですね、あの撮りましたね
酒井さんね元のオリジナルのパーソナリティの酒井さんと共に2人で撮ったでしょ。
撮った。
そのお知らせを一切入れずには終わろうとしましたけども本編に
忘れてた、
むせてますけども
、うん、
ね、明日、今日配信日に聞いてらっしゃる方、今日はですね配信日に聞いてるとそんな雑貨店は、6月の22日
はい、
で、その日に聞いてる方は明日6月23日配信のそんな美術の時間は第200回最終回ということで、
はい、
オリジナルのパーソナリティの酒井さん、そしてアシスタントの下平さんが、2人で喋ってますので、はい、久しぶりに酒井さんとお話してどうでした？
いや懐かしかったですね、やっぱり
懐かしかった、
うん、
お二人で思い出話に花が咲きましたか？
そうですね、
そうです。じゃあ僕も楽しみにしてますんで皆さん明日こちらの方もですねお聞き逃しのないようにお願いします。
はい、お願いします。
そんな雑貨店、
さあ下平さん、
はい、
そもそもジェントルマンとは何でしょう？
紳士？
そうですよね、日本語に訳せば紳士なんですよね。
はい、
紳士とは何かと、これですね、大辞林の第4版によりますと、
はい、
上流階級の男性、そして上品で教養があり礼儀正しい男というふうに定義されているんですが、
ほう、
ジェントルマンどっから来たんだと、イギリス、ジェントルマンとは何かですね、うん、もうね、
はい、
だってジェントルって言葉ね、まあ、英語のジェントルっていうのは優しいって意味でしょ。
ああ、うん、
ところがねジェントルマンになると突然紳士になるんですね、
うん、
これどっから来たかと言いますと、
はい、
元はねやっぱりラテン語なんですね、
うん、
ラテン語にねジェンティリスっていうのがあって、
うん、
これがね同じ氏族、ウジ族ですね、
うん、
同じ氏族に属するという意味なんです。でここから派生した英語フランス語がジェントルなんですけども、
うん、
これもともとね高貴なっていう意味なんですって。優しいっていうよりももともとは高貴、
うん、
だからジェントルマンで高貴な人とか、
うんうん、
そういった意味になっていくんですが、
はい、
これ生まれについての話でしょう。
そうですね、
でしょ、だからね性格とか性質もともとは関係ないんですよね、
うん、
でじゃあ誰がいきなりジェントルマンの元祖なのかと、
はい、
ね、これ誰なのかと言いますと記録残ってんですよ。
え、
いやもちろんねこの紳士であるジェントルマンであるってことは言われてはいたと思うんですが昔から、
はい、はい、
まあラテン語に出てくるぐらいですからねジェントルがね、ジェンティリが、
うんうんうん、
でもねあの記録に一応残ってるというのがありましてイギリスで、うん、記録に残る中で一番古いジェントルマンはですねロバート・エアディスワイクという人なんですね、はい、
うん、
1414年に記録が残ってます。
はい、
何の記録に残ってるんだと思います下平さん。いろんな記録ありますよね、もしかしたらの身長が高いとかね、 陸上競技記録とかね、遠投とかねホームランダービーの記録とかね、
なんか議会みたいなやつの議事録とかですか
ね。そう思いますよね、ジェントルマンですもん、うんうん、ところがですね、裁判記録なんですね。
え、
しかもね、容疑がね、強盗殺人で、おいジェントルマンと言われてんの。おいお前ジェントルマン、お前やりやがったなと。ね、彼がこのジェントルマン、ロバート・エアディスワイクさんが強盗殺人を犯したんではないかという容疑で裁判記録残ってます、はい、
うん、
でなんでね、このジェントルマンと言われるような人、あるいはジェントルマンを自称するような人が強盗殺人の容疑にかけられたのかと言いますと、
はい、
当時1414年当時はですね、ペスト、黒死病、うん、この流行がですね終わったばっかりなんですね、
はい、
でこのペストとかね、感染症パンデミックについてはそんな居酒店第284回で取り上げてますんで、ぜひともそちらも聞いていただいて、
はい、
でこの流行が終わったばっかりでしてね、の、うん、むちゃくちゃ人間が減ったんですね、
はいはい、
命を落とす人が多くって、
うんうん、
で人口が減るってことは経済的にも衰退しまして、
はい、
まあ、イギリスのみならずですけども、ヨーロッパ全体がね、人口減って経済的に、ね、大打撃、
うん、
衰退したんですね、
はい、
で一方でですね、イギリスには爵位があります、
うん、
伯爵とか子爵とか男爵とかね、
はい、
まあ、私はもう男爵の爵位を持っておりますけれども、公式にね、うん、で爵位ってなんか貴族はみんな持ってそうじゃないですか。
そうですね。
ところがですね、この爵位ってね、一家の長が名乗るものなんですね。だからお父様が爵位持ってる、はい、で子供たちは関係ないとか、
うん、
あるいはお父様が亡くなると子供たちが受け継ぐんですけども、
はい、
そんな中でもですね、長男、
うん、
これが受け継ぐものであって名乗るものであって、うん、次男とか三男とかね、
うん、
こういった人はね、こう爵位名乗らないんですね。そこでロバート・エア・ディスワイクさんですよ、
はい、
この方ですね、家長でもないし長男でもないんですね、
うんうん、
そうするとですね、爵位を名乗れないんですよ、
うん、
でじゃあこの下、爵位の下に何があるかと言いますと、
はい、
この下ってね、ヨーマンっていう、まあ、身分があるんですが、
うん、
これヨーマンって農民なんですね。
お
で貴族なのにヨーマンって農民を名乗るわけにもいかないでしょう、やっぱプライド的にも、
うんうん、
そこで出てくる便利な言葉がジェントルマンなんですよ。
へ、
これはね、爵位に関係なく、こうただ金を持っててね、
うん、
でいわゆる貴族とかの支配階級にいれば、
うん、
生まれは高貴じゃないですか。
確かに
高貴な生まれの人何と言いました？ジェントルマンでしょ
う。そうですね。
だからですね、ジェントルマンを彼は名乗ることが可能なんですね。
はい。
で、1414年の裁判記録に残ってるんですが、その前の年、うん、1413年ですね、法律が定められまして、裁判の時はね、うん、身分とか職業を名乗らなければいけなかったんですね。
はい。
で、彼は貴族ではあるけれども、
うん、
爵位は持ってないと。
はい。
で、ヨーマンっていうのも嫌だと。
うん。
そこで彼は自ら、ジェントルマンであると言ったんですね。
お
なので歴史上最も古い記録としてロバート・エディス・ワイクさんがジェントルマンだと、
はい、
そこで紳士というのが記録されたんですね。
うん。
でその後ようやくですね、だんだんだんだん年月を重ねて、次第にね、生まれが高貴なんだからそれにふさわしい人格を持つべきだというふうにみんなが思い始めて、
はい、
そういう考えが生まれて、今我々がイメージする紳士になっていったんですよ。
うん。
だからね、言い方このなんですけども、
はい、
爵位を持ってなくて、なんとなくこの俺偉そうっていうところでジェントルマンっていうのが始まっちゃったという。
ああ。
さすがイギリスらしい、このね、位にこだわる、
はい、
社会的な地位にこだわるイギリスらしい、どうかしちゃってるイギリスですよ。さあ、その一方で紅茶、
はい、
紅茶もですね、第26回でコーヒーとかね、それから第264回でアフタヌーンティーセットとかっていうのをやりましたんで、うん、そちらもですね、
はい、
ぜひ、まあ、26回の時はね、コーヒーに絡んで紅茶がちょろっと出てきますんで、
うん、
そちらもお聞きいただければと思うんですが、
はい、
イギリスといえば下寺さんもおっしゃった通り紅茶の国、
うん、
どっから紅茶の国になったんでしょうと。
え、
イギリスの紅茶はね、どっから来たんでしょうと。
どこから、
よくね、インドから来たって言われますよね。
うん、
インド中国から持ってきたと。
はい。
ただ実はですね、これまあ、諸説はもちろんありますけれども、
うん、
インド中国からではないんじゃないかなと。
え？
意外なところからイギリスの紅茶、お茶は 持ち込まれてます。
意外？
日本からなんですよ。
え？
まあこの当時はね、紅茶というよりも緑茶、お茶なんですけども、
はい、
まずはですね、1609年、また江戸時代始まったばっかりですね。
うん。
イギリスではなくてオランダの東インド会社。
はい。
東インド会社ってね、いろんな国が作ってますので、
うん。
まあオランダの東インド会社が長崎県の平戸に、まあ会社作るわけですね。
はい。
でここからですね、この東インド会社が、まあ、翌年ですかね、オランダにお茶を持ち帰ります、
うん、
で最初はオランダ国内で飲まれるわけですよ、
はい、
ところがですね、まあ持ち帰ったものはね、それは商売ですから、ヨーロッパ中に広める、売っていくんですね、
うんう
ん、でこれが、大体1630年代くらいにヨーロッパ各地に広がっていくことになります。
はい。
でイギリスの最初のお茶もここから入りまして、
うん、
だからね、最初は緑茶なんですね。
へえ。
しかも日本からと。
うん。
まあこの辺もね、日本とイギリスの関係ってのは深いんですけども。
はい。
で、日本のお茶自体はどこから来たかと言いますと、大体ですね、うん、8世紀ぐらいに遣唐使が中国から持ち帰ってます。やっぱりお茶、緑茶ですね。
うん。
で、どうしてイギリス、ヨーロッパでお茶が広まったのかって言いますと。
はい。
クイズお茶ダイラーですよ。
へ
え。なぜイギリス、まあイギリスのみならず、ヨーロッパで。
はい、
まあ東洋からねお茶持ち帰られました、茶葉が、
うん、
なんでそんなにお茶広まっちゃったんでしょう、これね、はっていう理由ですね。
コーヒーより作りやすいからとか
ではないんですよ。下平さんだったら別にお茶なんかいらない、私こっち飲んでるからとなりますが。
え、アルコールの代わり。
ああ、もう正解と言っていいでしょう。さすが下平さん。当時もね、ワインとかビールなどアルコールはあったんですね。
はい。
まあやっぱりイメージ的になんか昔のね、中世のヨーロッパイギリスっていうとワインとかビールとか飲んでそうじゃないですか。
うん。
で他にね、ろくな飲み物なかったんですよ。
おお。
まあ我々日本人としては水飲みはいいじゃないと思うかもしれませんが、
うん。
まあ今でもそうですけども、意外とね、水道水が飲めない国ってのは多いんですね。
へ、
水道水自体がそんなに綺麗じゃない、
うん、
お腹やられちゃうっていう、それは日本人のみならず向こうの人も同じなんですね、
う
ん、なので、まあ、沸かして飲んだりねしなくちゃいけない、はい、あとやっぱりこう味気ないわけですよ、
うん、
好んでね白湯を飲む方もいらっしゃると思いますが、
はい、
やっぱりこの沸かした水お湯っていうのはね、冷ますとなんかこう美味しくない感じがするんですね。、
うん、
なのでワインとかビールのアルコール以外はですね、ろくな飲み物がなかったんですね、
うん、
今言ったぐらいの水でしょ、まあ、左右、
はい、
それから牛乳、うん、
はい、
牛乳だってね、日持ちはしないしね、冷蔵庫ありませんし、
そう
ですね、うん、でと、まあ、日持ちなんとかさせるっていうとホエーがあったわけですよ、
はい、
ヨーグルト作った上澄み、うんうん、はい、今でこそねホエーを利用したりホエー美味しいって飲みますけども、
はい、
当時はだって牛乳の残りっかすと言いますか。ヨーロッパ、あのヨーグルトを作った時の搾り汁といいますか、
うん、
それほど美味しくないわけですね、
はい、
で水自体も美味しくないとなったらば、うん、飲むものないんですよ。
そうですね。
でね、子供たちもね、
はい、
まあ、ワインとか今日ビールかな、うん、飲んでたみたいですね、ちっちゃい子も。だからね、子供たちのアル中、
はい、
まあ、当然ね、子供たちアルコールに対する耐性低いですから、
うん、
こういうのも結構問題になってて、何かね、飲めるものないかということは常に探されたそうなんですね。
はい。
で、そこで緑茶が入ってきました、お茶が入ってきましたと。うんうん、これはいいじゃないかと。
なるほど。
沸かしますしね、お湯を。
うんうんうん。
だから水の、まあ、危険な成分もなくなるし、
はい、
まあ、香りもつくし、美味しいしということで、飲まれ始めたんですが、
はい。
それでもね、やっぱり、こう、最初の100年間ぐらいはね、
うん、
お茶は毒なんではないかっていう論争があったみたいですね。
え？
なんかこう、みんな好んで飲むわけですよ、お茶。
はいはい。
そうすると、多分ね、これはね、ビール業者とかからのね、こう圧力だと思うんですけども、
うん、
やっぱりそっちにお客さん流れちゃうわけなので、
はい。
あれは本当は毒なんじゃないのっていう、まあ、ここでも陰謀論ですかね。
はいはい。
その一方で薬になるんじゃないかっていう論争もあって、
うん。
で、まあ、そっちのね、アルコール業者なんかからは、あれは体に悪いとかって言われてたんですが、それでもみんなやっぱり美味しいから飲むわけですね。はい、
うん。
でそうするとだんだん広まってっちゃって、
うん、
100年間ぐらいで何をバカなことを言ってんだという風になっていったそうですね、うん、
はい。
じゃあ今のは緑茶お茶ですよ、いわゆる、 紅茶はと、
はい、
これですねお茶と同じ頃にコーヒーとかココアもヨーロッパに入ってくるんですね、
うん、
でですねコーヒーとかココアの貿易っていうのはオランダとかねフランスに逃げられちゃったんですよ。でイギリスとしてはですねお茶しか残ってなかったんですね。
はあ、はは
あ、今でこそね大英帝国といいますか、
うん、
イギリスまあ偉大な国と言われてますけども、はい、その当時大航海時代からですね大航海時代には乗り遅れ、
うん、
あの貿易に参加できず、
うん、
で大陸側からはこれもね以前お話したことありますけども、
はい、
大陸側からすればあの田舎の島国と非常にですねコンプレックス、
はい、
そのおかげでいまだにイギリスはヨーロッパ嫌いでしょ我々はヨーロッパではないと、ね、だから EU からもね抜けちゃったじゃないですか
抜けましたね
そういったですね背景あるんですね、
うんうん、
でコーヒーココアの貿易はオランダとかフランスに逃げられちゃったのでもうお茶しかないと、はい、ところがですねさらにこのお茶ももともと持ち込んだのオランダでしょ
はい
お茶のね茶葉の価格もだんだん高騰し始めちゃうんですよ。
ああ。
独占されちゃってるんで。
はい。
じゃあどうなるかと。
うん。
紅茶はですね価格が安かったんですね。
ほう。
でこれが美味しくって、うん、まあいわゆるブラックティーと言われるやつですが。
はいはい。
でまたねあのイギリスとかヨーロッパの水とこの非常にあったんですね。
うん。
あの硬質な硬水の方がお茶美味しいなんてこと言いますが、はい、紅茶はね、
うん、
緑茶は軟水の方が美味しいって言いますけども。
はい、
ヨーロッパの水とあったのでこれはいいやっていうことで飲み始めたんですが、
うん、
紅茶今ねあの今のお話で価格が安いって言ったでしょ、
はい、
なぜ安かったのかとそもそもね紅茶がどうやってできたかに非常にこう関連するんですが、はい、
うん、
よく言われるのがね、うん、中国から、まあ、中国あるいはインドから、
うん、
ヨーロッパイギリスに船でお茶っ葉をね、緑茶の茶っ葉を運んでる間に、発酵が進んで、
はい、
で、紅茶になりましたと。
うん。
いうロマンチックな話が伝わってるんですが、
うん。
これはですね、
はい。
今では実は否定されてます。
え？
よく言われましたよね。
うん。
まあ、緑茶をね、運んでる間、箱の中でね、だんだん熟成が運んじゃ、うん、進んじゃって、時間がかかるからと。
はい、
で紅茶になってしまったんだとでもったいないから飲んでみたら美味しかったと言われてますけれども、うん、
はい、
よく考えてください、
うん、
お茶ってどう作るのか茶葉って
はい、
まあ、お茶葉取り取り刈り取りますよね
はい
で刈り取ってで、まあ、炒めるわけですよあれ
はいはい、
まあ、発酵させて
うん
あので乾燥させますよね
はい
乾燥させたものが発酵が進むでしょうか
ありえないですね
でしょ
うん
じゃあ一体どうして紅茶ができたのかと、
うん、
そもそもですね、緑茶発酵させてるときに、
はい、
失敗したんですね適当なところで発酵を止めて、まあ、火を通して乾燥させて発酵を止めるんですけども、うんうん、まあうっかりさんはどこの国もいたんでしょうね発酵がね進みすぎちゃって、
はい、
緑で止まらずに黒くなっちゃったと
ああ
やっちまったとつまりはですね、傷んじゃった、アウトレットですよ、アウトレット。
ああ、
今で言うところの、無印なんかで売ってるね。
はい。
多少角が、これは壊れてますけども、と。お安くしておきますんで、と。
はいはい。
ね。っていう、割れ線です、割れ線。あれをですね、出来損ないのお茶を安く取引してたんですね、はい。
うん。
で、イギリスはその当時どういう国だったかっていうと、遅れた国お金のない国貧乏な国、
はいはい、
なので安いのでいいですっていう風にして買い付けたんですね、
うん、
でまた国民も貧乏でしたから、
はい、
緑茶は買えないけど、まあ、似たような感じでブラックティーならばって言って安いからですね、うん、イギリスでいっぱい売れたんですよ
は
で、まあ、売れればね、
うん
まあ、大量に入荷もされますし、
はい
まあ、進歩もするわけですね
うんうん、
だからだんだんみんな飲むようになったし美味しくもなっていったのでさらに紅茶が好まれるようになっていったと
ほう
ただですねこれだけではないんです、はい、イギリス人が紅茶が好きになった紅茶が広まった理由
ん
まあやはりイギリスらしい理由ですね紅茶が広まった理由
え
イギリス人はですね、
はい、
王室大好きなんですよ
はい
どれぐらい好きかって言いますと、ピューリタン革命正教徒革命っていうのがありまして
はい、
これで一旦ですね王室王政打倒するんですよ、
うん
ね、王室なんかいらんと王様なんかいらんとこれからは議会だ民主主義だと、 ところがですね、ピューリタン革命で王政打倒して、わずか10年でですね、王政復興を要望するほどに、やっぱ王様がいてほしいって言って。で、王政復興、1660年に王政復興しました、イギリス。
はい。
そこでですね、復活して再び王位についたのが、チャールズ2世っていう王様なんですね。
はい。
で、そのチャールズ2世のもとにですね、ポルトガルから、王女キャサリンが嫁いでくるんですね。
はい。
さあ、やはりまだまだ遅れているイギリス、ポルトガルは進んだ国です、その当時ね。
はい。
キャサリンはですね、茶葉とかね、
ま
あ、茶器とかね、
うん、
それからですね、その当時貴重品です、大量の砂糖なんかを持ってくるわけですよ。
お、うんうん、
で、これを持ってきてキャサリンは宮廷でね、お茶を飲み始めたんですね。
へえ。
するとどうでしょう、貴族の皆さんはですね、あらと、
うん
うん王女様がお茶を飲んでらっしゃると、さすが進んだ国から来た王女様はおしゃれだわと、はい、
うん、
で貴族のみんながですね飲むようになるんですよ。
はい。
特に女性陣は憧れるんですね、
うんうん、
ただしですね、この当時の紅茶の飲み方は今とはだいぶ違いますよ。あの、我々はなんかこうティーソーサーにね、ティーカップ乗っけて、
はいはい、
ね、あの持つとこをちゃんとね持って、スーッと飲むじゃないですか、上品に、
はいはい、
当時は違うんですね。お皿にですね、
はい、
カップから紅茶をこぼしてすするんですね、すっと。それが正式な飲み方だったんです。
へえ。
でもなぜかと言いますと、茶器はですね、その当時は中国製だったんですね、は
い、ああ。
なのでね、まあ、基本的に持つとこないんですよ。
はい。
で、しかもあの今でもそうですけども、あんまりあの向こうの方って熱々の飲まないでしょ、うん、
飲まないですね。
だからね、あの熱くて飲めないんですよ、そのままだと。
うん。
だからこのティーソーサーにこぼして冷まして
はい。
で、まあ、それでもね、やっぱあの食事中にズズって、まあ、ラーメンなんかでもね一時言われましたけども、うんうん、ラーメンはすするのが美味しいんじゃんね、あのすするのは下品だとかね今でも言われるじゃないですか、はい、今ではね、
うんうん、
当時もねやっぱりすするのはあんまり本当は良くなかったんですが、
はい、
それでも紅茶はすすってたんですね。
おー。
あれはですね、これももちろんあの諸説ありますけれども、
はい、
日本のね茶の湯の吸い切りっていう作法がありまして、
はい、
あの吸い切りってね、お茶をこう飲み終わった合図にも使われますし、
うん、
美味しかったから最後の一滴まで味わいたい、だからすすっちゃうよっていう、そういう意思表示なんですね、
はい、
吸うのが、
はい、
でそれをね真似したんではないかとも言われてます。
うーん。
なんていう風にして当時飲んでたんですが、
はい、
これにですね当時の貴族の女性陣憧れるんですね。
うん。
私もやりたいと。で、貴族がやってるとですね、まあ、階級社会、まあ、階級で断絶というも階級に憧れる社会ですから、イギリスは。
はいはい。
まあ、庶民もね、
うん、
私たちもやりたいと。これでですね、お茶が広まってみんなで飲むようになるんですね。
お
ー。で、紅茶が大好きになりました。
はい。
で、紅茶が大好きすぎて、戦争を起こします。
え、
もうね、さすがイギリスはね、土地来る。すごくね、こう、ポリシーのある。だからって戦争を起こしちゃいけませんけども、
うん、
紅茶が好きすぎてですね、戦争を起こしてますよ。まずですね、イギリスで紅茶の消費量が増加するんですね。
はい。
まあ、爆発的に増えるわけですよ。
うんうん。
で、どっから紅茶の茶葉を輸入したかというと、中国。
はい。ああ。
当時、清ですね。
はい。
こっからですね、茶葉の輸入量が増えます。
うん。
で、もう買うためにはね、お金払わなくちゃいけないわけですよ。
はい。
その当時はね、銀で払ってました。
うん。
で、どんどんどんどん紅茶を輸入して、お茶っ葉を輸入して、お金を払っていた、銀を払っていたので、赤字になるんですね。
はい、ああ。
当時イギリスはですね、大したこの輸出品がありませんでしたので、
うんうん。
じゃあどうにかせにはいかんと。
はい。
で、どうにかする方法がイギリスは間違ってまして、何したかって言いますと、まずですね、インド。
はい。
植民地になってました、インドからアヘンを輸入するんですね。
うんうん、
麻薬ですよ、うん、
はい。
で、このアヘンを輸入してそれを中国に売るっていう、で、この中国に売って、で、銀を逆にこう支払いでもらって、その銀で中国から紅茶を買うっていう麻薬商人ですよ、やってることは。
そうですね。
でしょ。で、中国にアヘン売っちゃってんだもん。
うんうん。
で、中国はそれを、まあ、それは怒るわけですよ。
はい、
こんなもん国中に入れやがってと
、はい、
輸入禁止とかもやるんですけども、
うん、
まあイギリスはですね無理やり売りつけるんですね。
うん。
でアヘンで中国国内ボロボロにされまして、
う
さすがに中国怒りまして、
うん、
イギリスのですね、あの貿易商の積み荷を破棄するんです。
あ、
こんなもん持ってくんなって言って、
うん、
すると何が起こったでしょう。アヘン戦争になるんですね。
はい、
あのアメリカの独立戦争も同じような経緯で起こりましてアメリカがね、あまりにもこのイギリスがアメリカに重税をかけるもんですから、
うんうん、
しかも紅茶とか新聞税なんかをかけましたので、
あ、
もう紅茶なんかいらんって言ってアメリカは、うん、あのボストン港でね、紅茶を海に捨てるわけですよ、はい、ボーンって、
はい、
そうすると戦争を仕掛けてくるっていう、
うん、
まあイギリスの場合には、まあ、この当時 あの中国清の場合にはね、アヘン戦争がこれなっていって、
はい、
で香港取られちゃったりするんですが、
うん、
まあ、他にもですね、紅茶が好きすぎる伝説っていうのはあるんですね。
はい、
ですね、これだいぶですね最近ですよ。まずはですね、朝鮮戦争、
はい、
朝鮮戦争の時ですね、イギリスは国連軍として参戦してまして、
うん、
参戦していたんですが、
はい、
イギリス軍、午後になったなと、
はい、
午後になったらお茶飲みてえなーと、アフタヌーンティーだなーと、
え、
アフタヌーンティーの時間になると砲撃を停止します。
え、
だってお茶飲みたいじゃん。
あ、
そればかりではないんですよ、
はい、
イギリスにはね、まあ、イギリスも戦車有名な国ですね、
うん、
この戦車内にですね、
はい、
紅茶を入れるための湯沸かし器があります。
え
今でもあるんですよこれ。イギリスの戦車にはですね、紅茶を入れるお茶を沸かすための湯沸かし器が備え付けられてます。
戦車内ですよ。
そうです、あの狭い戦車内に湯沸かし器があるんです。これですね、ちゃんと歴史としてない気がするんだよな。理由がありまして、
はい、
遡ること第二次世界大戦中です。
うん、
第二次世界大戦中にイギリスの戦車兵、
はい、
この方々がですね、お茶が飲みたいって言って、紅茶が飲みたいって言って戦車の外に出まして、
はい、
お湯を沸かして紅茶を飲んでいたんですね。
うん、
何が起こるか、当然ですね、狙撃されるんですね。
そうですね、
一説によると全死傷者数の約 40% が紅茶を飲んでる時に撃たれてるという、ということがありましたので、これはいかんと、はい、
うん、
なので危険だからというわけで、戦車内なら安全だろうと
、まあね、
戦車内で紅茶が飲めるように湯沸かし器を設置しました。
そこ暑いしね。
だってね、あのね、レーション、
はい、
戦闘糧食ですよ、まあ、兵士たちが食べるご飯ですね、
はい、
あん中にティーバッグ入ってんのよ。
うーん、
それからですね、これ去年2021年の出来事ですね、
はい、
2021年イギリスの空母クイーンエリザベスがですね、初めて日本に、はい、横須賀に寄港したんですね、
うん、
これですね、あの世界ぐるっと回ってまして、5月にイギリスを出港して、はい、インドと合同演習なんかやりまして、
う
ん、
はい、
2021年9月4日に横須賀港に来たんですよ、
うん、
他の国の空母がね来るっていうのは、まあ一大事件ですからね、
はい、
で日本はねアメリカと同盟結んでますんで、アメリカの空母はよく来るんですが、
うんうんうん、
イギリスの国はね、イギリスの空母は初めて来たんですよ、
はい、
でこの時に何が起こったかと言いますと、
うん、
まあ長いことね船旅してますから、紅茶のティーバッグがなくなりかけたんですね。
はい。
で、そこで何をしたかと言いますと、
うん、
演習に参加していた他の国、カナダのですね、フリゲート艦、はい、ウィニペグっていう艦が参加してまして、
うん、
ここからですね、紅茶、ティーバッグ譲ってもらってます。
はい。
紅茶のみならず、スコーンとかクリームとかジャムも。
は？
日本で買えばと思うでしょ？
はい。
あるわい、日本にもと。
うん。
ところがですね、イギリス海軍ってね、独自ブレンドの紅茶を飲むんですね。
え？
市販のものではないんですよ。で、カナダはどうかと言いますと、
はい。
カナダほら、国家元首、エリザベス女王、
あ、
じゃないですか。つい先日、ね、在位70周年を迎えられた。
はい。
だから、カナダの紅茶は、イギリスの紅茶に非常に近いと。
あ。
なので、そこで無理やり譲ってもらって、
あ、
なんとか演習を続けたという。多分ね、ティーバッグ完全になくなったら、
うん、
奴ら帰ってますよきっと。 さあさあさあ、渋谷さん。
はい。
みんなの大好物、イギリス。そのイギリスの大好物の紅茶。
はい。
お話をしてまいりましたけれども。
うん。
まあ、我々も大概ですよ。
ん？
我々イギリス好きじゃないですか。結局。
はい。はい、
ね、日本人。
うん。
そしてイギリスの紅茶も好きじゃないですか。
うん。
で、紅茶といえば横浜ホテルニューグランドさんのアフタヌーンティーですよ。
はいはいはい。
今ね、これ配信時点ではまだやってると思うんだけど、
うん、
6月いっぱいはね、バラのアフタヌーンティーセットです。
ああ、そうでした。
やってんですよ、これ。
うん。
これはね、バラをモチーフにしたアフタヌーンティーセットをやってまして、はい、6月30日までかな。
うん。
でね、6月30日が過ぎると7月1日から7月いっぱいはレギュラーのアフタヌーンティーセットなんですが、
はい、
しょっちゅうねこの限定っていうのをやってるので、
うん、
レギュラー品食べられる期間の方がね短いんですよ。
ああ、なるほど。
だからね、これはねまた逆に狙い目なんですね。
うん。
もう今ね、僕ねホテルニューグランドさんのサイトを開いて、
はい、
アフタヌーンティーセット見てるの。うん、お腹が鳴ったらごめんなさいね、皆さんね。美味しいんだ。特にね、僕ね、おすすめはね、スコーン。
ほう。
スコーンにね、クロテッドクリームっつうのをね、こう塗ってね、うん、食べるクロテッドクリームっつうのはこのバターをね、
うん、
なんだかするんでしょ。パティシエシェフの後藤さんに散々っぱら説明聞いてきたのに。今頃多分後藤さんね、ひっくり返ってますよ。説明したじゃんと。なんかね、バターをね、一生懸命こう、こねくり回すんですよ。こねくり回して、クリーム状にしても、こねくり回すっていうな。美味しいの、とにかく。
うんうん。
しかもね、スコーンはね、なんか若手の方が作ってるらしくって。
はいはい。
ね、若手の方の登竜門って言いますかね。
うん。
いやー、本当に美味しい。そしてね、キューカンバーサンド。
はい。
まあ、キュウリサンドイッチですよ。いや、うまいんだって。
はいはいはい。
ぜひともですね、行っていただいて、で、感想をですね、やっぱりこの村内雑貨店に送っていただければ、
うん、
ね、もう毎度おなじみ、ホテルニューグランドの広報横山さんに、
はい。
お伝えして、はい、ね、もうまた大歓迎されますから、
うん。
ぜひともね、行ったらね、村内雑貨店聞いてきましたって言ってくださっていいのよ。
はい、はい、はい。
ね、にっこりしてくださる、そうですよ。
うん。
ね、だからですね、ぜひとも行っていただいて、でお泊まりの方もですね、はい、ご予約されるときに村内雑貨店聞いて予約しましたって言うと、
うん、
横山さんからちょっと何か大歓迎が、
はい、
ちょっとした大歓迎がされるかもしれませんから、
う
ん、ね、
はい、
まあまあまあまあ、ぜひともですね、いらした方々は村内雑貨店に感想をお寄せいただければと思っております、はい、じゃあですね、そういった感想なんかを寄せていただくメールアドレス等を下平さんからお願いします。
はい。この番組、村内雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp です。村内と名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、村内理科の時間 B、村内美術の時間と3番組あります。村内プロジェクトというフレンズでお送りしております。村内プロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。村内プロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスは sonnai.comsonnai.com となっています。村内プロジェクトではボイシーでの配信も行っています。毎日パーソナリティが変わる村内インボイシー、夕方5時更新です。ぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方は村内 P で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
まあちょっと暑くなっては参りましたし、
うん、
もうそろそろ梅雨だとは思うんですけれども、
はい、
まあまあまあまあ、お出かけするにはいい季節じゃないですか。
うん。
なのでニューグランドさんにも行っていただいて、あのね、
はい、
このアフタヌーンティーセットね、
はいはい、
紅茶はおかわりし放題ですから、
うん、
いろんな紅茶を飲んでみたらいいと思うの。しかもね、はい、紅茶のマイスターっつうんですかね、
はいはい、
もう本当に入れるの上手な方が、
うん、
心を込めて入れてくださるので、
はい、
抜群にうまいのよ。
うん、
びっくりするほど。
はい、
もうまたね、どうせね、間違ってんだよ表現が。あのね、飲むでしょ、
はい、
こう飲み干した時の鼻に抜ける香りってするじゃないですか、うん、紅茶の、
はいはいはいはい、
ふわーんと、あれがね、全身を包む感じ。
はあ、
もうね、紅茶風呂入ってる感じ。ほら間違った、うん、ほら間違っちゃった。なのでぜひともですね、いらしていただければと思っております。
はい、
さあ、それではそんな雑貨店無料版の方はですね、今週はこれで閉店のお時間にするのですが、
ですが、
この後有料版でしょ、
はい、
オーディオブック .jp 限定版でしょ、
はい、
我々ですね、イギリスのもう一つ、まあ、もう一つにすまないけどね、イギリスのおかしなところは、あのまだまだあるおかしなところ、
はい、
多分ね、エリザベス女王在位70周年記念の式典なんかでもいろいろ映ってたと思うんですが、
うん、
バッキンガム宮殿警備してる人たちいるでしょ、
はい、
この衛兵、
うん、
帽子でかすぎない？
でかいっすね。
なぜあんなでかい帽子をかぶっているのかというようなお話などもこの後してみたいと思っております。
はい、
それではそんな雑貨店無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。先日私が行ってまいりましたパシフィコ横浜の人と車の未来店、そこでですね、学生フォーミュラのフォーミュラカーのシミュレーターに乗っけていただきましたけれども、本日そのシミュレーターを作った東京農工大学の、これ自動車部って言っていいんですか？
いや、学生フォーミュラー、まあ、TUAT フォーミュラーって名乗ってますけど、自動車部はまた別にある。
TUT。
TUAT っていうのが、
TUAT。
農工大の英語の略称なんで。
TUAT フォーミュラー。
フォーミュラーですね。はい、
かっこいい。というところで、びっくりしたでしょ、河田さん。こんな雑にやるのかと。TUAT フォーミュラーという、まあ、その学生フォーミュラーの車を作っているところにやってまいりました。で、代表？
いえ、まあ、代表ではないんですけど。
中心？
中心の学年ではありますね。
中心学年の川端さんにお話を伺ってみたいと思います。川端さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします
。そもそもですね、
はい、
学生フォーミュラってこれ何ですか？
学生フォーミュラはですね、まあ、ものづくりをするということで、
はい、
あれですね、自分たちで一からものづくり、車ものづくりして、今1年に一度エコパスタジアム、静岡のエコパスタジアムで行われます、まあ、大会に向けて、まあ、車を作って走らせるためにこう前に頑張るという感じの競技です ね、
皆さん、車を作るって何言ってるのって思うでしょう。キットとかじゃないんですよね。いや、目の前に車のフレームがありますけど、パイプを溶接したりなんかして、でエンジン乗っけて、さっきちょっと聞いたところによると、エグゾーストパイプ、排気パイプ、この辺も全部手作りと。
そうです、まあ、エキゾーストの曲げは頼んでるんですけど、溶接とか他の部分、マフラーの溶接だったりとかは全部、そうですね、はい、まあ、フレームのパイプも全部パイプを買ってきて一本一本溶接してって形ですね。
そうなんですよ。だからね、学生の皆さんがね、溶接をしてるんですよ、この場で。でエンジンなんかはさすがに供給を受けてる。
そうですね、学生フォーミュラ全体 の、 協賛されている、まあ、自動車企業の方々がいらっしゃいますので、はい、まあ、その方々から、まあ、各自いろんな大学、いろんなメーカー様から、うんうん、いろんな大学ごとにエンジン違いますけど。
あ、そうなんですか。
そうですね、供給で大体レギュレーションで 710cc までっていうのは決まってますので、うん、大体バイクのエンジン使われているチームが多いですね、まあ 私たちのチームもそうなんですけど、はい、
でこちらの、農工大さんのエンジンはどちらのエンジンなんですか？
ホンダの CBR600RR っていう、
CBR600RR
600cc のフラッグシップモデルですかね。
バイクですね。
そうですね、バイクの
エンジン、名車って言われてるじゃないですか。
そうですね、もう長く売り続けてますけど、それのエンジン、まあ、PC40 ってちょっと古いんですけど、多分一世代前かなと思うんですけど、そのエンジン使わせていただいておりますね。
でもバイクでしかもホンダだったらビンビン回るでしょ
う。そうですね、まあ、ちょっとうちのチームはちょっとカムシャフト加工してまして、あの制限は低回転型にしてるんですけど、まあもう、ワイヤーのもうスロットルなどでもすごくもう敏感に回りますね。
多分ね、何言ってるかもうさっぱり分かんねえぞっていうリスナーさんもたくさんいると思うんですよ。安心してください、僕も何を聞いてるかさっぱり分かっておりません。川田さんも苦笑いです。それぐらいね、学生さんたちがね手作りしていてね、まあご立派な、だってシートもこれご自分で作られたんでしょ、ご自分たちで。
そうですね、エアロパーツだったりシートだったりって担当の班がいますので、もう一から型から手作りして、まあ、積層っていうんですけど、まあ、これも専門用語なんですけど、FRP とかいうのを強化プラスチックですか、積層しまして、型作った後に、もう外側をカーボンシートでコーティングしちゃうっていう、この気合の入りようですね、シートは。
しかも川端さんがドライバーやられるんですよね。
はい、そうです。
川端さんの体の型を。
そうですね。
なんか最近はすごいんでしょ、 iPad で。
あ、そうです、 iPad のプロになんか
3D スキャンするんでしょ。
3D スキャンの機能がありまして、それで自分でこう着座して撮ってって言われて、こうくまなくこう体中をスキャンされまして、その型を 3D モデリングっていうんですか、もうそれにちょっと秀でてる先輩がいたので。
秀でてる人がいる、そんな職人が。
3D 触れる方がいらっしゃったので、その方が作って、であとは製作はその今作ってるあのエアロパーツも作ってる現役の人が気合い入れて作ったって感じですね。
昔みたいにね、石膏でね、あの風呂場に石膏流し込んでね寝っ転がって作るとかではないんですよ皆さん。今や iPad で 3D スキャンして作るんですよ。だからもうほぼ川端さん専用のシート
ぴったりですね。
ぴったり。
でドライバーってまあ一応何人かいるんですけど、まあ、少しあの身長でかい人がいますんで、その人、特になんかその人肩は広いあの体格の人で、肩が入んないよって言ってましたね、
は
い、
大丈夫なんですかその方は。
まあ、なんとかあの調整しつつですね、
収めろと、
はい、
やっぱりシート違うと違います。
違いますね。去年に比べてちゃんと自分の体に合うように、うん、あの作りましたんで、サポートがやっぱり段違いにありますね。去年のマシンだとちょっとシートのサポートおぼつかなくて、シートベルトと合わせてちょうど、うん、まあ、あの安全かなって感じだったんですけど、今年はもうシートでかなり
難点式っていうシートベルトで締め上げるんでしょ。
そうですね、6? 結構ですね、ちょっと覚えてないですけど、
もう難点、あのね、僕らが普段車に乗ってるようなああいうんじゃなくて、こう股の間を通したりね。
あ、そうです、
肩の上から両方から出たりしてね、でお腹のおへそのところでガチャッと止めるんですよね。
そうです
、はい、そうです。ああいうんでガッチガチに締め上げていたのが去年、
はい、
まあ、今年もシートベルトはもちろんつくんでしょうけれども、ね、
はい、
でももう背中の面お尻までずっとぴったりだから、はい、それで体のブレを抑えることができる。
そうですね、かなりあの安心感あるシートになるかなと思いますね。
でこれを作って大会に出るんですよね。
そうですね、はい、
大会がいつぐらいに。
9月の頭ですね、9月6日からですかね。
そのあたりに、
はい、走らせる種目と、まあ、書類審査ありますね。書類審査はオンラインなので、まあ一般の方は見られることは多分見れないと思いますけど、うん、あの走らせる種目に関しましては、うん、まあ、静岡のエコパスタジアム先ほど申し上げましたけども、うん、あるので、まあ、9月頭ですね、
うん、
多分見れると思います。
あ、一般に見ちゃっていいんですかそれ。
今年はどうでしたかね。ちょっとまだあの詳細は分かんないんですけど、コロナ、
ね、
まあ、結構気にしてやってますので、
そうなんですよね。
もしかしたら関係者だったりプレスの方とか、うん、まあ、和田さん多分いらっしゃれるんじゃない
か
な。
もちろんです、あの僕プレスですから。
そうですね、
なんで苦笑いなんですか、
はい、いやいやいや、
プレスですよ。だってもうあの横浜のパシフィコだってプレスの方こちらですって言われたとこシャーシャーと行きましたから。
それでプレスの人ですもん。
そうですよ。
そうです
黙ってりゃ分かりませんね。プレスだってよ、プレスなんて、いろんなもんプレスしていきますから、
はい、
いやそこでもし機会があれば皆さんも来ていただいて。
そうですね、
の方で応援していただいて、
はい、いや本当にぜひしていただきたいなと思います。
さっきね、一般の人の目に触れることはないですけどって言ってたあの書類審査の書類、
はい、
あれね、あの僕プレスじゃないですか、さっきあの昔のやつ見せてもらったんですが、辞書ですよあれ。
そうですね、工事編ぐらい、
工事編です、工事編です、はい、厚さね15センチはありますよあれ。
そうですね、
あんなのを書かないとダメなの。
そうです、しかもあれ書類審査の3つあるんですけど、そのうちの1つがあれなんで。
え、じゃあ3冊
あるの。いや、まあ、あの書類が あれだけあるので、他はまあちょっと違う形なんですけど、まあ書類を書きますね、まあ、かなり
書きますね、
はい、書きます、
僕あの時点でうんざりです。
いや、
もういいやってなります。
まあ、ああいう書類を書いてるからこそ、まあ、ただ車、速い車を作るだけじゃなくて、うんうん、まあ、ものづくりエンジニアとしての力を総合的に鍛えられるよねっていう、うんうん、それ学生フォーミュラの全体的なコンセプトになりますので、
だからここを育っていった方々がやっぱり自動車メーカーとかものづくりの世界に入っていらっしゃる方が多いんですよ ね、 すね、
はい、中心に結構活躍されている印象ありますね、はい、
僕もそうなんですけど、男の料理って採算度外視じゃないですか。料理作るとき新たに道具を買ってきたり、ね、新たに食材買ってきて、はい、でもうキッチン散らかすだけ散らかしてちんまりしたものが出来上がるっていう、でもそれじゃやっぱり継続性もないし、まあ、身につかないわけですよね。だからちゃんとこういうふうにちゃんと作るんだよっていうそのノウハウまで含めて、この学生フォーミュラを通して皆さん身につけていって、そういったところに就職していったりっていう、
そうですね、
そこまで身につく体験できるものなんですね。
まあ、大学でできる活動としては結構唯一無二感があるかなと思いますね、
うん、
まあ、よく、まあ、車バンド鳥人間っていう説明を何も知らない方にはするんですけど、まあ、ちょっと知っていただいた後にはこういう書類審査なんかもありますよってことで、うんうんうん、ちょっと唯一無二が、まあ、独自の感じがやっぱあるかなっていうのは、う
んうん、鳥人間とかだとロボコンなんてのもありますけども、
そうですね、
全くあれほど知名度がない。
そうなんですよ、知名度がないんですよね。
まあ、ほら言っちゃった言っちゃった。
いやそれは本当に悩みでしたよ。今回和田さんにもこう来ていただいても本当に、まあ、知名度広げていただけたらなと思うんですけど、まあ、この競技の始まりが2003年、日本大会の開始が2003年ですので、うんうんうん、まあ、発祥はアメリカなんですけど、
へ、
そうですね、まあ、まだで、あとテレビ中継とかも鳥人間だったりロボコンっていうのは、うんうんうん、各種ね、テレビでやってるんであれですけど、フォーミュラは、一応コロナ前の最後の大会2019年大会ですか、は一応、BS だったかな、 BS の富士だったかなんかで、一応特集の番組あったんですけど、まあ、BS なので一貫して、まあ、見る人もすごく多いわけでもなかったのかなと思います。やっぱ、まあ、自治会の方でも知名度上げたいっていうのはやっぱり
自治会、
自動車技術会、
自動車技術会、
自動車技術会っていう、公共 の団体の方で運営されてるんですけど、はい、自動車技術会、まあ、自治会って自分たち言ってますけど、自治会の方でもいろいろ活動して、まあ、その一環がこの間和田さんが行かれたパシフィック横浜の学生フォーミュラシミュレーター展示になるんですけどね。
プレスの方コーナーにあったやつ、
そうですね、
あれ面白かったですね、
はい、ありがとうございます。
CG でね、エコパのコースの中走るんですよね、
はい、そうですね、
僕がさんざっぱら恥をさらしたやつですよ。
あれ難しいですよ、
おばちゃんの買い物レベルでじわーっと走っていったやつですよ。あれ面白かったですね。
あれ結構、
そうですね、あれ実際に走られてる方からすると、僕ね、G を感じないと、
はい、
加速とか減速とか横とかっていうのを感じないと、はいはい、走れないんですよ、
はい、
どうなんですか実際に乗ってらっしゃる方。
そうですね、まあ、そういうところでやっぱり実車とちょっとかけ、うん、離れてるとかはどうしてもあるかと思うんですけど、うん、エコパのコースっていうのはすごく走る機会が少なくてですね、うんうんうん、そのコースを覚えるだったり、うん、練習、初期段階の練習にはすごくうってつけかなって思いますね。かなり、まあ、活用できるなっていうのは感じてますね。
確かにまんまのコースですもんね。
そうです、まんまですね。毎年同じコースで日本大会やってますんで。
じゃあ、あれで練習をして、もちろん最終的にはトライアルというか実際に走ってみたりして、
そうですね、はい、
こういう感じだなっていうのを体になじませてもう本番と。
そうですね。
緊張しません？
しますね。去年も一応大会なかったんですけど、走る、まあ、記録変えた形で、うんうん、エコパで、まあ、11月だったんですけど、あったんですけど、自分も一応、まあ、第2第3ドライバーって形でエントリーしてたんですけど、ちょっとトラブルで走れなかったんですよ。なので今年自分初めてなんで、ちょっとかなり緊張ですね。ドキドキ、まあ、一応乗ったことはあるんですけど、他の思想走りに行った場所で、エコパを走るってい
う
のは一回もないので、ちょっとかなりドキドキですね。
もしかしたらそんなに雑貨店リスナー応援に行くかもしれません。
いや、ぜひ
もう、ね、うちのリスナーね、腰が軽いんですよ。
あ、そうなんですか。
フットワークがいいんですね。
あ、
僕がいろんなところにお出かけして、こうやってお邪魔してお話聞いてきたり、ご飯食べに行ったりするんですけど、
はい、
ここうめえなって言うと翌週にはいる人いますからね。
あ、そうですか。
なのでもしかしたら応援に、
あ、ぜひ来ていただきたいなと思います。
横断幕なんか作っていただいてね。
あらあらあら、
We love 川端って書いていただいて。
名指しなんですか。
もちろんですよ。濃厚大って書かずに川端って書いていただいて、頑張れと、うちは作っていただいて、
アイドルみたいですね。
そうです。応援をしていただければ。でもね、その応援を受けられるだけのね、ものを僕作ってると思います。今日見たら、
ありがとうございます。
すごいもん。 じゃあこれを買って秋に、
はい、
エコパで、
そうですね、
ぜひ素敵な成績を、素晴らしい成績を残されることを期待しておりますが、
はい、
さあ川端さん、突然ではございますけれども、はい、聞いてるリスナーの方々にドライバーの川端さんからメッセージをお願いします。はい、
はい、川端です。農工大の川端です。まあ、学生フォーミュラーまだまだ知名度ありませんので、まあ、ぜひこのポッドキャストを通して、まあ、知っていただければと思います。で、も加えてですね、まあ、ぜひ応援に来ていただければなと思います。まあ、自分たちも精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
というわけで本日はこれ TUAT
ですね。
TUAT、 皆さん覚えましたか？ TUAT
フォーミュラ、
フォーミュラ、
はい、
TUAT フォーミュラの川端さんにお話を伺いました。川端さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。